知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速今月もまずは一般書から紹介していただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか。
はい、一般書はみんなで考える地球環境 Q&A145 です。
みんなで考える地球環境 Q&A145、
はい、
ということはこれ145の Q&A が書かれているっていうことですか。
はい、そうなります。はい、タイトルからちょっと中身を多分想像されると、はい、そのゴミをこれだけ減らしましょうだったり、温室効果ガスを何パーセント削減しましょうっていう内容かなと思われると思うんですけど、はい、もちろんそういう話、データに基づいてそういうことに答えているっていう質問もあるんですけれども、大まかには価値観の転換が必要ですよという内容になっているかなと思います。
価値観の転換ですか。
はい、
私先ほどね本をパラパラっと見せてもらったんですが、はいはい、これは字もたくさんあるし難しそうな本なのかなと思ってしまいましたが、はい、さらに今価値観の転換とおっしゃいましたがこれどういうことですか。はい、
この本の中で私知らない言葉だったんですけれども、人新世という時代にもう入っていますよっていうところからもうそれが大前提としてちょっと話が進んでいるんですけれども
さあ聞いていらっしゃる方もきっと何それって思われてると思うんですが、はい、人新世っていうのはまずどういう字を書いてどういうものなんですか。
はい、人は人、新は新しい、はい、世は世界の世になるんですけれども、
はい、
地質学における、時代区分の一つということで今ちょっと提案されているものらしいんですけれども、はい、恐竜がいた時代をこう中生代白亜紀と言ったりすると思うんですけども、
はい、
人類の活動が始まってから現代までを間新世という軸で区分になっているそうなんですけれども、それからさらに進んでもう今は人新世ですよのという区分になるのじゃないかっていう話から始まってるんですけども。
そうなんですね、はい、それを前提としてこの話がスタートしていくんですね。はいはいはい、
人類が地球のその地質や生態系に与えた影響はあまりにも大きいので、はい、もうそういう新しい時代に入ってきているということになるそうです。
そういうことですか。
はい、
じゃあその時代に私たちはどうしていったらいいのかっていうことが書かれているわけですか。
そうですね、著者の方が、はい、イギリスの大学教授の方なんですけれども、二酸化炭素の排出量などについて研究されている方で、さらにそういう企業や団体にこう気候変動や環境問題に関するコンサルティングも行っている方だそうで、そういう経験を生かしながら、その低炭素社会への道を開設したっていう、内容にもなるんですけれども、なのでそういう新しい時代に私たちがその価値観を転換させて、地球や人類の未来を守っていくにはどうしたらいいだろうかっていう質問と答えというよりはその提案が書かれているかなと思います。
提案なんですね。
はい、
タイトルにもねみんなで考えるというふうにありますもんね。はい、
そうですね、価値観もその、社会経済情勢とかですね、はい、自然環境とか、多様なので、進むべき道はもう人により、社会により、国により同じではないというのもおっしゃっていて、
なるほど、
あくまでも提案という形が 強く感じたんですけれども。
そうなんですね、はい、地球環境といってもね、はい、本当に幅広いですし、
はい、
今おっしゃったように経済的にも国によってもいろんなことによって変わってきますもんね。
そうですね、はい、より良い方向へ進むためにみんなで考えようという感じで、またそのこれを読んで違う意見があったり改善点があったらぜひ僕に教えてくださいっていうことも著者の方が言っていらっしゃいますね。
そうですね、やっぱり環境問題って私たちの身近にあるものですし、はい、誰もが考えなくてはならない問題の一つでもありますもんね、
はい、
ぜひこちらはみんなで考える、そんなことも思いながら読んでもらえるといいかもしれません。今月の一般書、みんなで考える地球環境 Q&A145、 著者がマイク・バーナーズ・リーさん、訳が藤倉亮さん、そして丸善出版より出されています。大脇さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて児童書です。岡本さん、児童書は今月はどんな本でしょうか。
はい、今月は忘れないでねという絵本です。
絵本ね、こちら今持ってきてくださっているんですが、
はい、
この表紙はおばあちゃんと多分孫なのかなっていう男の子2人が嬉しそうに見つめ合っている、
はい、
そんな表紙ですね。
はい、
これはどんな本ですか。
はい、そうですね、主人公がこの男の子、5歳の男の子ジョージで、お隣にいるのはおばあちゃんですね、白髪のおばあちゃんです、はい、で、おばあちゃん認知症がある方でして、認知症の家族の実話に基づいて作られたという絵本です。
実話に基づいた絵本なんですね、
はい、
この絵本で、ね、認知症っていうのが取り上げられているっていうのもなんだか珍しいなと思いますね。
そうですね、
これは具体的にはどんなお話なんですか。
はい、もう本当にこの2人の1日の触れ合いの物語ですが、ジョージがおばあちゃんの家を一人で訪ねていきます、
はい、
で最初から嬉しいっておばあちゃん、しばらく会えなかったわねって喜ぶんですが、ジョージはさらりと昨日以来だねなんて返して自然に受け止めていく、いきます。ただおばあちゃんは忘れてばかりで、時々はジョージの名前まで忘れてしまうんですけど、はい、ジョージは気にせず一日を楽しく過ごす温かいお話になっています。
そうですか、うん、5歳の男の子だけれども、その認知症とは多分思ってないんでしょうね。だけれどそれをちゃんと受け入れて過ごしているっていうことなんですかね、
うん、どうなんでしょうね。なんかお互い多分愛されているっていう感じがこう安心感があるのか、うん、とっても驚いたり悲しんだりジョージはしないで、安心しながらおばあちゃんに寄り添ってるのが印象的でしたね。
なるほど、うん、はい、こちらもね先ほど少し見せていただいたんですが、はい、この温かいイラストで、はい、さらにこのジョージとおばあちゃんの表情もね、本当に何て言うんでしょう、悲しい時には悲しいっていう顔をしているし、はい、嬉しい時にはその幸せが伝わるような、なんかこのイラストも素晴らしいですね。
そうですね、本当に認知症っていう説明があるような本ではないんですが、表情や仕草でとても雰囲気が、おばあちゃんの雰囲気が伝わりますよね。
そうですね、こちら岡本さん読んでみていかがでしたか。
はい、なんか先ほど最初に言われたように、はい、あまり主人公の身近に認知症の方がいるって絵本あまりないかなと思うんですけど、考えてみれば現実には子供の近くに認知症の方ってたくさんいらっしゃるよなって思ったり考えたりしまして。
そうですよね、
うん、でも学ぶっていう感じじゃなく、なんかそういう おじいちゃんおばあちゃんとの関係もあるよねって温かく楽しめました。
そうですね、これどんな方におすすめしたいですか。
はい、0歳からとなってますので、はい、小さい子はぜひ読んでもらうといいかなと。親子だったり大人だけでもっていうのも楽しめるかなと思いました。
確かにそうですね、こう小さいお子さんから、それから、まあ、家族で読むのもいいでしょうし、認知症っていうのは分からなくても本当に人の心の温かさというのもね伝わるのかなという感じがパラパラっと見ただけでもしましたね。こちらもぜひ皆さん手に取ってみてください。この児童書忘れないでは、文がジーン・ウィリスさん、絵がラケル・カタリナさん、訳が前田真由美さん、監修が筧裕介さんで、小学館より出されています。 今月は秋ですもんね。なんかとってもテーマの深い2冊を紹介していただいたように思います。児童書そして一般書2冊今月も紹介をしていただきました。中央図書館の大脇さん、岡本さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介いただいた本を読もうよについては広報一宮11月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子ども読書の街宣言啓発ポスター優秀作品が決定のお知らせです。小中学生から582点の応募があり、これからお伝えする皆さんが入賞しました。入賞入選作品は11月18日金曜日から27日日曜日に子ども文化広場図書館、12月9日金曜日から18日日曜日に玉堂記念木曽川図書館、12月23日金曜日から令和5年1月9日祝日に美祭図書館、1月21日土曜日から30日月曜日にアイビル5階中央図書館で展示します。視聴賞は中部中1年の倉島ひなさん、市議会議長賞は木曽川東小1年の横田ひなのさん、市教育委員会賞は羽栗北小4年の森陽介さん、木曽川中3年の中村レアンさん、審査委員特別賞は今伊勢小6年の鈴木由衣香さん、今伊勢中2年の石原美和さんです。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては本庁舎木曽川庁舎の学習室のご利用をのお知らせです。日時は11月19日から27日の土曜日日曜日祝日午前9時から午後0時30分、午後1時30分から5時。対象は市内在住在学の中学生、高校生、学生証などを持参してください。お問い合わせは青少年課、電話番号 0586-84-0017 0586-84-0017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。